レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の境を深掘りしていただきましょう。スタジオにザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてまだまだね、あの節分を迎えたということですが、寒い日は続きそうで、
ほんまやね、
なんか雪の予報も出てるようで、うん、
それは具合悪いね。
具合悪いですか。
まあまあ2月やからね、まだ言うてもね、記憶にだいぶ古い記憶ですけど、3月4月でも雪が積もったっていう記憶があるんでね、はい、まだまだ油断になりますね。
油断できないですね、はい、雪突然降るとやっぱ出かけてる時でね、帰ってくる時に降ったりすると困りますもんね、
学生の時やってんけどね、はい、大阪でボーリング行ってたよね、
はい、
いうか、まあ、柔道やってたんですけど、はい、柔道部の人たちとボーリング行こう、ボーリング行って、はい、出た瞬間何これみたいな、
真っ白になって
ますか。真っ白系にな
って、大阪でも降って、
大阪で降って
ということはサンダでも降ってるという、
降ってるよか、まあ、車で帰りよったんですよ、あのちっちゃい車やってんけどね、はい、だまだ宝塚駅が、はい、道端に入り口があるみたいな時
その記憶は私ないですね。
ないでしょ。
ないですね。
伏線点かなって、はい、うん、そのぐらいの時に、はあ、そこの駅から、はい、あの蓬莱橋に、生で抜けて蓬莱橋に入るあの
山 道
のとこまで3時間ぐらいかかった、
は
い、
3時間
なんかもう大きいトラックがもう横転してしまって滑って、
ね、はい、あ、滑って、うん、大変な状況ですね。
でその蓬莱橋に曲がったんですよ、はい、ノーマルタイヤで、
ノーマルタイヤで、
まあ、途中バスもみんなこの途中の退場みたいなところで、はい、あの降りたそのお客さんたちはね、あんたやめといた方がええでって、もう窓開けながら、はい、もうあのホイールスピンしながらあのぐるぐる回りながら結局上がったんですよ、
はい、
石屋さんぐらいのとこまで、
上がれましたね、よくね、
そこで諦めた。もう歩いて帰ろう。
あ、そうなんですね。
親切な人がいてね、
はい、
あの昔で言う箱スカやね、
箱スカ、
あの四角いスカイライン、
はい、
あれちゃんとあのチェーンを装備して
、
うん、それからそのチェーン装備するまでに、はい、後ろはやっぱりノーマルタイヤでね、あの上がれてこれてん、もっぺん戻って頑張ってみようかと思ったんだけど、
はい、
ついまあまあええわって、あの歩いて帰ろうって言って帰り寄ったら、バンってあのなんかボンネットを閉めるみたいな音がして、はい、見たら後ろから来とった車が消えたよね。
お
お、見たらあの、はい、田んぼのとこに落ちてんの、バタンってひっくり返って、やっぱり置いてきてよかった、
ね、正解ですけど、すごい状況だったんですね。で
結局スカイラインのその、はあ、ねチェーンフル装備の車で、はい、どこまでって言うから、あのサンダまでって言ったら、送ったるわって言って
。すごい。
助かりました。
嬉しいですね。うん、その方もサンダ方面まで。
その人、笹山言ってましたよ。
あさらに、うん。もっと多くなったんですね。そうそう、じゃあ、その車はあれですか、次の日かまた後日。
その日のね、夜にはもう溶けとって、で、夜取りに行きました。
取りに行ったんですか。
う
ん、
乗せてもらってね。
かその時はもう普通の何もせずにチェーンも巻かずに
巻かずに普通に帰ってこれたんですよ。
凍ってなかったですか、道路
だからね、案外、気温が割とマシやなっていう、底冷えじゃないなっていう時の方が積雪するんかなって、サンダもそうですわ、ま
あ、
キンキンに寒い時は、案外
降らない、
ね、案外もうあの降っとってもなんかその辺空気中に散ってる感じ、
寒すぎてね、それが溶けて凍るとそれはそれでまた怖いですからね。
怖いですけどね、
つるつるになりますからね、はい、そうですか。まあでもね、あの油断はできませんので、
できません、
はい、今週ね、あの雪の予報もまだまだね、春まではねちょっとあるかなという感じですね、
はい、
で、まあ、春ということで、あの今日の、まあ、メッセージいただいてるんですけど、
ありがとうございます、
ね、
もう、
はい、嬉しいですね、
はい、本当ありがたいです、
まあ、お出かけしたくなるのかもしれませんけれども、いただいたこの方はですね、ハニーのマッツンさんですね、大阪府高槻市にお住まいの方、 ね、あのネットですので、あの聞けるということで。
聞けるんですよね。
はい。先日初めて番組を聞きました。牛肉の話も参考になりますが、それ以外のトークも楽しんでおります。
ありがとうございます。
こっちがメインになりつつ、牛肉の話もまあ参考になるということです、うんうん。それ以外のトークも楽しんでるということで。で、ぜひ教えていただきたいのですが、D さんがおすすめの焼肉屋さんはありますか？おすすめの理由もぜひお願いしますということですね。焼肉屋さん。
焼肉屋さん。
はい。
あのね。
プロがおすすめするっていうのもなんか聞いてみたいですね。
私がこれを言ってしまうとね。
はい。
あの、まあ、言うたら、はい、あの、お肉のお仕事をしてますから、はい、あの、当然、卸し先っていうのもあるんですよね。
はい、そうですね。
で、僕が行くとこは、はい、卸し先とも限らないんですよ。
はい。はい、まあ、研究のために。
うん、ちこち、ね。研究というか、あの、好んで。
好んで。
うん、はい。で、その行くところのお店の名前は、さすがにちょっと申し上げれないんですけど、
はいはい、
重要なのはね、
はい、
焼き方。
焼き方。
ずっとその、最初の方から言ってますけども、はい、焼肉ってどういうことかって言ったら、焼いたものを出してこれるような、まあ、焼肉定食みたいなものもあるけども、基本的には、素材を切り揃えたもの、はい、あるいは、この、塊みたいなものを、はい、お客さんに丸投げして、
うん、
あとはどうぞご自由に焼いてくださいみたいな、ね。
焼きますね。はい。
いうことなんで、はい、この焼き方で決まってくるんですね。
はい。
だから、もう、私から言わしてもらうと、
はい、
まあ、言うたら輸入牛肉を使ってるような食べ放題のお店であれ、まあ、いろんなお店であれ、
はい、
結局はもう焼き方なんですよね。でもその、焼き方も通じひんなっていうぐらいの、
はい、
下手くそな切り方してるところは、
はい、
失礼、
はい、
存在します。
はいはい、
うん。それはもうちょっと頑張ってもらわなあかんなと思いますけども、基本的に国産もの、はい、国内外問わずに、はい、お肉をそれなりにちゃんとこう用意されてるところは、あとは、焼き加減によってね、味が全然やっぱり違ってくるんで、で、あと、どうしてもその、行くとこ知りたいっていう場合ね、
はい、
どうしよう。ね、
はい。大体の場所でもいいですけど。
大体の場所を、まあまあ神戸としましょう。
神戸、はい。
で、ね、結構その僕は、一応会社のためにはやってるつもりでおるんやけど、基本的には個人アカウントなんですけど、インスタグラムであるフェイスブックでやってて、そこのストーリーズなんかに行った時はこう、載せるんです、そのお店のことをね。それを見つけていただきたいなと。
そこで刺してほしいと。
刺してほしい。だから結構その、昔ブログ書いとった時に、美味しい、ところはもうここは美味しいって言うんですよ、
うんうんうん。
で、もう一つやなって言った時は美味しいっていう言葉を一切引用しないんですよね。
うん、はい。
それで、その、まあ、言うたら呼んでる人が、
ええ、
美味しい一言も言うてないから多分あかんねんなとか、勝手に解釈
する。なるほど。
だから、けなすわけにはいかんのでね。だから、結構、その、食べ物、特に食肉に関しては、あかんとこ、って言われへんのでね。
はい。そうですね。
そこ、うん、そこらが難しいところで。
汲み取っていただければと。うん、神戸市、北区ですか、それとも、六甲山、向こう側ですか。
向こう、三宮ですね。
三宮になるんですね。
うん、いろんなお店があって、はい、ほんで、どこでも結局は焼き方次第で、はい、行けるんですけど、その私が、割と行くところっていうのは、はい、そもそも焼肉屋さんというよりは、ホルモンの焼肉屋さんなんですよね。
ああ、そうなんですね。
で、普通のその焼肉も当然、はい、出しておられるんですけど、
はい、
ホルモンの鮮度がもう圧倒的に違うんですよ。なんかもうその日のやつやな、みたいな。
それ難しいことなんですか？
基本難しいと思いますよ。
ああ、そうなんですね。
ホルモンを仕入れる。まあ、言うたら土地区、ね、解体される中で、
はい、
ホルモンは、その、内臓組合とかそういういろんなその組合がそれを、
はい、
買い取って、
はい、
ほんでこう分配して、
はい、
まあ、流通する。流通するわけですね。
はい、
でそのものをもう分かった上で処理したものをすっと持ち帰って、提供するっていうようなやり方なんで、 僕この間びっくりして、これをできるってよっぽどやなと思ったんが、水蔵、
水蔵、はい、
なんて誰も食べたことないと思うんですよ。でこの間ももう、まあ名前を出せばあっていうぐらいの有名シェフ、
はい、
と一緒にその焼肉屋さん行ったんだけど、はい、シェフですらその水蔵を焼肉で食べるっていうことはないって、はい、
あ、初めてだったんですか、
うん、やっぱり感動されてたんで、やっぱりそういうお店、ただね、そのお店狭いから、
はい、
基本的にはあんまりこの公害したくない、
ああなるほど
予約取れなかったら嫌やなと思って、まあそのぐらいその割と狭いんですわ、あんまり大人数では行けない、
なるほど、
うん、
それは地元の方も知ってるし、
あのね、容器あるから神戸まで行くとね、
お店がね、お店がいっぱいありますね、確かに。
あとサンダー、もうこれサンダーのね、
はい、
あのラジオなんでサンダーのあれで行くと、サンダーの場合は僕はあの焼肉、大衆焼肉山田、
はい、
そこへ行くようにしてます。
ああそうなんですね。
でそこのお肉が特化してるとかうんぬんよりも、はい、なんかね昔ながらの、
はい、
本当焼肉ってその銘柄とかブランドとかをこう、やいやい言う話じゃなくて、うんうん、はい、まあ、お肉頼んだらお肉が出てきて、それをこう、タレついとるやつバーッと焼いてみたいな。はい、そういうその、なんかこう、
ちょっと
気楽さがあるんですよ。
ああ、なるほど、うん
で。それでやっぱり好んでて。で、あの、スタンディングローストって言ってね、
はい、
これ、ラジオでも何回か言ってますけども、はい、これ、Google で引いたら多分出てきますよ。スタンディングローストで、カタカナでね。
はいはい、
でそのお肉を立てて焼く、うん、そもそもそのブロック焼きすると、
うん、
たたきのような状態になる。でもこれ切れてますから、それを開いて、そのたたきであるそのまだ生々しいところを表面炙ったら、はい、そんなにその離水させずに旨味を残して、はい、まあ召し上がっていただけるっていう、
うん、
そういうまあ焼き方を推奨してるんですけど、はい、そういうやっぱりあのことも、
ええ、
あの取り入れておられるんですよね、山田さん。
そうなんですね。
だからあの僕が一度行った時に、はい、長いままのあのバラ肉、
はい、
カイノミとかトモバラとかっていうのは、そこにあのハスカイに隠し包丁を入れたものをこう、はい、長いまま出してくれて、
はい、
それをまあハサミで切って食べるんですけど、それをスタンディングローストにしたんですよ。こなしたかっていうと、長いやつをぐるぐる巻きにして、俵状にしたやつを立てて焼いて、最後広げて表面炙って、ハサミで切って食べて。やっぱりその、普通に焼いて、ペリペリになるよりは、やっぱり美味しい
んです。ああ、そうなんですね。
それをお客さんにいちいち説明するのも、まあ大変なんでっていうことで、初めからその、ちゃんと壺漬けにつけた、あの、大判の焼肉を、ギリギリっと巻いて、糸で止めてある
んです。ああ、そうなんですね。
だからそのまままず焼いて、はい、で、ある程度その表面であの中の方もこう、
火が入ってきたら。
火がね、あの、はい、肉が、まあ言うたら、炊かれてきた。
炊かれてきた。はい。
中のお水が、
ね、
あの、うまみが、
ね、うん、はい。
炊かれてきたら、外して、表面その、よく殺菌して、
はい、
さっと食べる。だから、あの、全く表面から入ると、まだ、はい、あの、お肉としてのその冷たさを持ってる状態でやると、どうしても表面が、あの、平たい表面が焼き切れた時っていうのは中にちょっと火が入りすぎて、あの、硬くなったり、
うん。
だからそれをやっぱりするのに、ある程度遠いところから火を入れていくっていうような形を、やっぱり、するとね、美味しく。
ですね。その火は炭火ですか、ガスですか？
ね、あそこは、ガスやね。
ガス。
ガスやね。
あの、炭、うん、ガスはあんまりあれですか、あの、違いが出るとか。
僕ね、焼肉、簡単にやるには、僕はガス火の方がいいんかなと思って。炭がどうしてもね、炭、
はい、
のその状態、ほんで炭の種類。
は
い、
ああ、そこ
も。いろんなところが出てくるのと、
うん、火力も違いますもんね。
ガス火ってね、端と端からこう、行けて、真ん中のところには直接、火が落ちひんじゃないですか。
はい、
だから、炭って結構下から、あの、イコールでしょ、で、上にお肉を置いたら、うん、ポタポタとその肉の汁とか油が落ちますわね。
はい、落ちますね。
その時にシュッシュッってこう、
は
い、ね、白い煙が出てくるんですけど、はい、
ね、
あの白い煙は実は焦げなんですよね。
はあ。
だから言うたら酸化した水蒸気と考えてもらって、
はいはい、
それをお肉が吸うと、
はい、
食べた時にやっぱりあの、胃もたれの原因になったりすることが多いんで。
そうなんですね。
ここがガス火の方が好みです
ね。ああ、そうなんですね。うん、なんか炭の香りがついていいのかなとか 思ったり、こう、高級感が出て。だから
それをやろうと思ったら、できるだけ、その、下に落とさないように。
ああ、難しい。
難しいでしょ。
難しいですね。だから、うん、
本当は、遠火で、こう、斜めから当てる感じが。
斜めから。うん、ああ、なるほどね。
直接、やっぱり、あの、下に落として、炭で、こう、うん、炭の上に、シャカッと、あの、水分が落ちると。
白いのが、もう、もわもわ上がってますもんね、うん、ね。
あれは、あの、要は、おこげなんですよね。
あまり食べない方がいいかな、うん、いっぱいね。これ焼く順番種類とかありますか？まずはこれから焼いて、こう中盤こっち、最後はこのお肉で。
まあ言うたら、あの塩物とタレ物って分かれててね。はい、はい、あのタンとかツラミとかそういうあの、はい、ものは割と塩で食べさせるところが多いと思う。あの、はい、塩タンとか、ね。はい。ならタレでを散々やって、網もタレまみれになってる状態でそれを焼くよりは、先に塩物を焼いて、タレに移行する方がいいんかな。
いいかな。部位的には、お肉の種類は、じゃあ、タンから始まるってイメージですか？
要するに、だからタンではなくて塩物。
塩物。
だから言うたらロースでも何でも、その、塩でちょうだいって言うたものを先に焼いた方がいいかな。タレは後回し。
後回しで。なんかこの種類、カルビとか、あまり種類知らなくてあれなんですけど、なんかハラミとか、うん、なんか上ミノとか、なんか順番ってあるんですか？タレの中でも。
どうやろう？あの、基本的にそのお店によって違ってくるからね。だから大体お店の人も分かってはるから、うん、塩物からタレ物に移行しはると思います。タレ物まで行ってからもっぺん塩に戻るっていう時は、網変えよってはね。
ああ、なるほど。うん、網新しくしてから、
だからその作業を省こうと思ったら、順次こうコース的に食べていく方がいいかなと思って。だから案外注文しないんですよね。
あの
出していって
感じ。怖い。それ怖いですね。なんかちょっとドキドキしますね。
そう。
お店の人はもうその分かった状態で、
これであのお腹の塩梅どないですかみたいな途中
入れて。あ、聞いてくれるんですね。うん、なんかこうびっくりしたものとかありました、これまでお店で。
何で
お店でこう出てきて、あ、これを出すかとか、あ、こんなのがあるんだとか。さっきの水蔵そうでしたけれども。
水蔵びっくりしたね。水蔵とかね。あの、水蔵なんでびっくりするかというと、水蔵がなんでそのホルモンであるし、食べたらあかんということないのに、はい、出てこないかというと、持たないんですよ。
あ、
もう半日。半日したらもう、ね、もう、生きてる状態から、その解体されたらもう半日持たない。
へぇ、そうなんですね。うん、はあ、まあ、味がもうガクッと落ちるという
か。ガクっていうか、食べれない。
食べれない。うん、はあ。
それが食べれる状態でっていうことやから、よほどのことだね。
おぉ、半日以内で持ってきてるんですね。
持ってきてるということになる。
へぇ、スピード感がじゃあ違うんですね。うん、そのお店で解体してるわけじゃないんですよね、別に。
違うけど、そのセンターの中に入ってるホルモン屋さんとして入ってはるから、そこでやっぱりこう洗って振り分けて戻してる、うん、だからレバーも基本的には生で食べたらいかんので焼くんですけど、全然その角の立った鮮度のいいレバーなんで、はい、本当に表面だけこうパッパッと炙って、はあ、で中はもうちょっと冷たくても食べてる状態。
そうなんですね、うん、いろんなのがあるんですね。
こんなあるね。そのなかなかないと思います、そこまで、
うん、全国的にも珍しいんですかね、
そのルートでこう、確保して、でまた即座に提供できるっていう環境ってそう簡単じゃないんかな。
そうなんですね、うん、それをこうされてるからやっぱりもうあまり人に教えたくない。
そう、教えたくない。教えますよ。教えますし、その気づきはると思うんですけど、実際それからストーリーズ見てきたっていうような話とかやっぱあるしね。
そうですね、うん、見てると俺三条のタイトルの
俺三条の
俺三条のところですよね。
うん、うん、それが分かりはるか、探し当てれるかどうか。
まあ、頑張ったらね、わかるかもしれませんね、うん、そうなんですね。じゃあ三宮ぜひね、行く機会あったら探していただいて。
そうなんですよ。それお便りいただいてる方っていうのは個人的にその送り返したりできるんですかね。
個人的にメールアドレスはないので送り返せないですね。
返せないんか。
この放送を聞いていただいて。
だから放送で言うのがね、ちょっと お店ね。はい、もう一つ言うたら、もうあれもこれもどれも言わなあかんようになってしまうからね。
大変なことになりますから。うん、じゃあ、D さんのインスタグラム、こちらを
探し出してください。
探して、番組のストーリーズから、メンションですかね。あれでこう行けますので、D さんのインスタグラムに。
そうやね。そこから。いつもそうしてるもんね。は
い。ちょっと、あちこちこう、辿っていかないといけないですけど、頑張って。
すぐ見つかると思うよ。
はい。辿り着いていただいて、
うんうん。いつも木曜日やもんね。木曜日に上げてもらって、ね、してメンションしやっこして、
はい。はい、そこから来てもらったら、
そうですね。
D さんのインスタグラムわかるので、うんうん。で、D さんのストーリーズも、ハイライトで残って。
ハイライトで全部残してます。
残ってますのでね。うん、見逃してもそこを辿っていただければ、辿り着く。
こういうとこ行ってんのよ。多分ね。三宮あたり界隈で行って もう行く店って数軒なんですよ、
はい、そうなんですね、うん、時々綺麗な方が映ってたりするんですけど、
あれもインスタつながりですよね。
そうなんですね、
うん、
そういうのもこう見るのもちょっと楽しかったりして。
なるほど。そのいろいろとね、お肉のことを理解してくれてたりとか、なんかイベントやるって言うたらこうたくさんで来てくれたりとか、
ね、そういうのインスタでこうメッセージが来るんですか？
メッセージっていうかこう普通にこういいねとかなんとかやってる、はい、でなんかこう交流会的なものがあったりした時に、はい、あなたでしたかみたいな、
へ
そうそうそう、
そうなんです、ね、
そういうの結構多いですね。
じゃあ意外と皆さんも D さんとつながることができるかもしれませんね。
そもそもそのようにして、やっぱり重要なのは、その、焼肉屋さん選びっていうよりは、うんうん、焼肉屋さんに行って、うん、どう焼いて美味しく食べるか。ここが多分重要になってくると思うんです
け
ど、はい、もう何をしてもあかんわっていうところはもう諦める。
そういうのもあるんですね、うん。どうやってもダメなところ。
やっぱりね、昨今やっぱりこう言われてきてるのが、はい、そのお肉を成形したり切ったりするっていう人がだんだんとこの、はい、減ってきてるっていうんかな、なかなかすぐ言うてすぐ見つからないようになってきてる。
そうなんですね。じゃ技術がちょっと、
うん、
これは年齢的なもんですか？
わからん。その若い人らがそこまで根よく、そのお肉をね、どう切ってどうしてとかって、
うん、
僕なんかその、まあ、言うたら術はね、
うん、
習おうまた習えるんですよ、
はい、
こなしてこなしたらこう割れるやろうとか、こうしたら筋が引けるやろうっていう、はい、でも最終的に口に入って食べるもんなんで、はい、それをどこまで追求し続けるかっていうことになってくるから、僕ら今に至っても、はい、大丈夫かなっていうのは常にこう思ってる状態ですね。
はい。
一回ね、去年かな、うちの息子まだ学生なんですけど、はい、お肉のことを極めよう思ったら、どういうところから入っていくんがいいもんなんやって。
うん。聞いてくれたんですか？
まあ、本人がやるつもりなんか、
はい。
何ぞええ方法を考え思てか知らんけど、はい、まあ、そういうことを言ったときに、お前、書道習いに行ってるやんか、
はい、
で書道の先生は個展開いたりなんかしたら、はい、その書をね、
はい、
買ってくれたりする人がいるわけでしょ、でまあこれ何年言うたらもう小学幼稚園ぐらいからやってるのかな、幼稚園小学校中学校高校、はい、今大学に至るまでそれ先生の下におって、
はい、
できるかって、その売れる書道を書けるか
同じものを、はい、
うん、それはどういうことかって言ったらもう、うん、一応習ってはおるし、うん、何を目指していかなあかんかということも分かってんねんけど、うん、目指すんは当人やっていうことなん
で
ね、うん、
本人ですね、うん、
だからやっぱり芸術的なその感性を個人で働かさない限りは、その習ってる以上のことはできない、だからそういうもんやから余計難しいから、もうめんどくさいからええわみたいな、そういう話だから。
まあ、基本はこう知って、でそこからもう自分の思いと感性と考え方と、
うん、になってくるかな、
こだわりと。
だからね、僕そのストーリーズ上げた時にすごい、そのいつもになく、いつもの差が4倍ぐらいやね、
はい、
4倍ぐらいのその閲覧と再生数になったやつがあったんやけど、はいはい、それってやっぱり あの、気になるんかな、そう見えるんかなっていうのが、はあ、ええ、お肉をこう、要はスライスを皿物にするんですけど、はい、あれって普通こう、どっか折り曲げたりとかね、
は
あ、この置き方とかってあるじゃないですか。あれを、僕の場合は、その、お肉のなりたい形っていうものを、手に触れた瞬間に捉えて、うん、
はいは
い、うまいことこう、置いていったやつを最終的に形にするっていうやり方をするんやけどね。
はい、
だから、それでいて、こう最後、あ、それなりになんか整ったよね、みたいな。
ああ。
だから、そういうのをしようと思ったら、はい、ここ曲げて、ここ曲げて、これを順番に置いてて、その、うん、まあ、言うたら、あの、四角いものにして、うん、それを順番に置いていくとか、これは多分、機械でもできることになっていくと思うんやけど、うん、はい、やっぱりお肉お肉に合わせて、その間にクッとあの油が強い油が入ってたりしたらそこが曲がりにくいとか、いろんなのがあるんで、それをどう利用してこう生かすかみたいな。そういうのはやっぱり自分で掴んでいかないのは難しいんでね。
なるほどね。
教えようがないんですよ。
感性というかセンスというか、それも大事ですね。
でもそのセンスが味に直結するかって言ったら、また別やから、まあ、いつもいつもビビりながら。
まあ、そこまでは、自分なりに納得するものができたら、うん、次は、今度あれですね。
うん、味わいね。味わい。どのように料理して。
はい。そこまでして焼き方が失敗すると、半減しますもんね。
それで美味しいな言われても知らんでって話じゃ、本当はね。
ね、焼くのもやっぱり大事ですよね。
だから、あの、焼くこととか、例えば、すき焼きとか、あの、しゃぶしゃぶとか、
うん、
このようにする方がいいよっていうのをやっぱりいろんなところら辺で発信はしていってます、はい、
じゃあこうお肉を買うときにできれば聞いた方がいいですね。こう
聞いてもその場で全部その言うて、
で
できるかその聞いたことを全部実行できるかでできへんの
でや
っぱりこう、
ま
あ
ね、
あの、ああいう残ってるもん、インスタグラムであったり、はい、ああいう中からいろいろとこう実際やっておられる方いるからね、主婦で、あれ、笹山の方から、ジャンボ1買いに来たりしてくれるお客さん、塊でこうで自分でさばいたやつ、包丁も買ってはったから。
すごい。
すごい。すごい、スーパー主婦がいらっしゃるんですよね。
はい。
だから、そういうふうな形で、こう、何かヒントを得て、やっていけば、自分で切れますよ。
そうなんですか。うん、全然こう、想像はつかないですけど。
だってね、食中毒ってね、
はい、
この業務でやってるところでは起きるのに、家庭で食中毒ってあまり
聞かないですね。聞かないですね。
だからやっぱり、その、主婦が本気出しゃ、
ええ、
あの、肉さばけるよ
って。
それは、うん。だからそのようにして、あとは量の問題になってくるから、やっぱりその辺、隣近所で、これ塊でこうて割り算したらこんなもんで美味しいやつ食べれるな、みたいなことができるようになったら楽しいんじゃないかな。
そうですね。うん、ああ、そう、こういう使い方の食べ方してますっていうのもメッセージよかったらね、お待ちしておりますね。
はい、
そうなってくるとまたこう、家で肉をこう切れる包丁が気になったりするので、
うん、
どこがいいのかなとか、何センチがあるのかなとか。
なんかこの間ちょろっと触れとったんですね。
道具のことも気になってきますけど、はい、またそのあたりも質問ね、あったら教えてほしいなと思います ね。
そうですね。
分かりました。これもやっぱり追求ということですね。
追求で。はい。
メッセージ、ハニーの松尾さん。
ありがとうございます。松尾さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。また、おすすめのお店をぜひ見つけていただきたいと思います。
はい。
ということで、今日は、質問ね、お答えいただきまして、
はい、
また、今月以降ありますので、
はい、
まだまだ寒い日が続きますけれども、
よろしくお願いいた
します。今日のレッツ追求ザ牛肉ザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。